マボ
ーターボーのまちづくりハッピーレディオ。
マボーこと野浜さゆると
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組は街づくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めます。
はい、今日ミュージックプラスト
ーク
あトークはやって
きて、ね、今日はちょっとあれよ、夏場というか納涼というか、ね、もう8月にふさわしいお話をしていただくゲストを呼びました。で今日は初の試みなんですけど、リモート出演でお願いしておりますので、
この時代だから ね、
うまくつながらなかったりしたら、よろしくお願いしますけど、
僕らがつなぎますから、
僕らがつなぎます、はい。今日はターボーから紹介しましょうね。ターボーの同級生の、同級生とか友達の弟を連れてきました。
おお、なるほど。
で、なんでこの方を連れてきたかというと、ターボー、高齢者施設の施設長などをやったりしてるわけですよ。で、いろんなボランティアが、来てくれるわけですよ。高齢者の方を、慰問で。
ピエロの人とかね。
そう、楽器とかね、演奏とか、いっぱい、来るんですけど、急症の時に、もうずっとコロナがちょっと中断するまでずっとお願いしてたんですけど、落語家の方、落語家の方といったら、ハードル上げちゃいますけど、落語をやられてる方をお呼びしました。
いいね、これはね。
はい、じゃあ、ちょっと呼んでみましょうね。お気楽亭観光さんです。聞こえてますか？
はいはい。
通ってますね。
いい感じで。
成功ですね。
成功ですね。
お気楽亭観光さん。
観光さん。ね、これはお気楽亭一門。全然違う。
そうですね。お気楽亭一門。師匠がいましてね。八甲師匠っていう方がいたんですけど、
真打ちでした。
真打ちの方でね、もともと春風亭柳条という方で、沖縄に移住して、お気楽亭八甲という名前に変えてね。我々に江戸落語を教えてたんですけれど、
ああそうなんですか。
はい、
この方しかいないんですよね、真打ちって沖縄に。
そうですね、
すごいすごい。
でもちょっと亡くなっちゃったんですけど、数ヶ月前にね、
数ヶ月前に、
そんなに最近？
最近、
そうなの。
だからもう今日は追悼も含めて、
そうだね、
そうですね。
天国から聞いてるはずだからちょっと頑張りましょうね。
はい。
落語いいね。
落語いいね。俺大好きよ。
いいわ、落語ね。本当に。
で、観光さんと落語の出会いって、どんな感じだったの？
僕は、20代の頃、東京の方に住んでまして、その時、近所に浅草演芸場って、
ありますね。
寄席がありました
よ
ね。
超有名な。
そこに、たまたま入ったら、落語をやってて、そこで初めて見たんですけど、聞いたんですけど、ね、もうすごいおじいちゃんたちが、面白いこと言ってたんでかっこいいなと思っちゃって、そこから、はい、好きになったわけです ね、はい。
じゃあ浅草にかどっかに下宿したんですか？
そうですね、墨田区というところで、住んでましたね。
なるほど。
で、修行というか練習というか、その取っかかりもじゃあ東京いた頃から始めたんですか？
それはね、やっぱできなくてプロにはなれなくて、沖縄帰ってきてからね、やっぱその八甲師匠が沖縄で落語を教えてるっていうのを聞いて、もうすぐ入門した感じですね。
那覇にお住まいだったの？
いや、
八甲。
そうですね、八甲所は那覇に。最初宜野湾かな。
宜野湾
で、はい。もう10回ぐらい引っ越ししてね、あの師匠も。
本当。
大変でした。
もうお弟子さんたちが総動員か。
もうはい。
なんかね、こう沖縄と落語っていうと。ちょっとね、あまりこう馴染みがないというか、寄せもないですよね。
ないですね。
文化もね。
僕らがお願いしたのがもう本当に10年前ぐらいなんですけど、11年前ぐらいかな。その時はやってる人は 5,6 名しかいませんよみたいな話になって、だけど2年前ぐらいから、2年前ぐらい、今コロナで中断してますけど、沖江通り、まさにこの FM 那覇の沖江通りで、こう落語習慣みたいのがあって、いろんなところでね、純駆動とかでもいろんなところで落語喋ってて、観光さんもね、純駆動喋ったじゃない、なんていうんですか、
何回か落語をやらさせていただいてね、
じゃあ結構もう人前でやられてるんですね。
いやもうはい、もうやってますけど、もう2年ぐらいね、コロナでできてないですけどね。
まあ、今回、まあ、うちネタ言うとラジオで落語喋ってくんないみたいに言ったらえ練習しなきゃって言った
一生懸命やってきましたもん
僕ねこの間は、うん、ゆかる日のね
ゆかる日
あの、はい、やかさん、ゲストで来ましたね、やかさん来たじゃない、うん、であそこで俺落語やってるって言ったんで、うん、あのこういうあのこれ立川って言うんですか、
はい、
立川庄司さん、はい、笑う二つって書いて庄司さん、はい、これ沖縄の人なんですよ、
沖縄の人な
んですか、沖縄の人です、読谷出身って言ってたけど、うんうん、その人があのもう独演会やるっていうので、うん、まあ、ゆかる日ともね僕ら朝からの縁があ
そうですね
で行ってみたんですよね、うんうん、もう本格的でした、
うんうん、立川流のね、
うん、俺観光さんが最初来てくれた時にあの内縄口落語の方、はいはいはい、来てくれて、うん、何さんでしたっけ、
なんてこったい、
あ、なんてこったい、
なんてこったい、またふざけた名前ですね、
なんてこったい、落語の全国、まあ、素人さんなのかな、全国大会みたいのがあって、そうそうそう、まあ、10人ぐらい決勝に残るんですけど、そこの決勝に残って、うん、であの桂三枝とかの前で落語するんですけど、うん、決勝戦で全編内縄口で落語を通したそうですよ、
そう、あ、そう、すごいね、
全く何を言ってるか審査員は分からなかった
と、
めちゃめちゃ受けてました
よ、そうなんだ、すごいね、
すごいね、
すごいです、
ここの方も今もいらっしゃるの、
います、はい、
あの、
はい、
割と一線で活躍してますよね、
そうですね、もう一番、うん、我々の仲間なんですけど、うん、一番売れてます、はい、うん、
あ、定期的にどっかそういう出演するような場ってあるんですか、
まあ、大体居酒屋さんとかで、
あの呼ばれて行って
呼ばれてというか月に1回とかで、う
ん、月に1回やってるんだ、
やったりしてますね、はい、
うん、僕ねあの職場に行く時ね、はい、あそこの海南の裏町通るとちっちゃい、うん、ちっちゃい劇場ってあるじゃない、
ああ、
なんか、うん、劇場があるんですよ、うんうん、そこでねなんかあの落語をたまにやってたんだ、今はコロナでやってないけどね、
うんうんうんうん、なんか僕ら名前僕覚えてないんだけど、なんか女性の方で一生懸命落語を推奨してる方がいますよね、沖縄の落語、
うんうん、この方じゃない、
その人、
これあの呼び屋さんでね、うん、千葉さんっていう
方、ああそうそうそうそう、
千葉さん
の、は
いはい、方がこういうのを企画して、はい、ゆかる日でね、で今度これ柳家亮太さんとかね、こう三遊亭ワンジョーさんっていうの、
めちゃめちゃすごいじゃん、
うん、
こ
うい
う、めちゃめちゃすごいですか、そうなんですか、
それなんか売れてる人じゃないですか、う
ん、それとかちょっと僕よくわかんないんですけど、なんかこういうのをやってるんですよ、なんか知らないけど、
すごいですね、
うん、で会場ね、はい、あの満席だった
じゃん、すごいね、
まあ、ちっちゃい会場ではあったんですけど、
はいはい、
うん、
まあね、あのディスタンスもあるだろうしね、うん、距離もあるし、
密でした
言っちゃっていいのかよそれは面白いよね、
本当ね、うん、いや面白いですよ落語ね、うんうん、
でよかった、なんかもうずっとコロナでさ、うん、あの話す機会がなかったっつったから今回なんか話す機会をもらったって喜んでくれると僕らもあの、はい、勝手にめちゃ嬉しいというか、
いやいやいや、
お兄さんたちは、
うん、もうねあのこうね、一線で活躍されてるプロではないのでね、
そこは温かい
目というか、はい、僕らは、
はい、分かりました、はい、じゃあですね今日はあの、うん、中盤にですね、はい、まあ、落語を披露してもらおうと思うので、はい、早速ゲストの曲を流したいんですけど、今日はどなたの何という曲を準備されましたか、
そうですね、もう U2 さんの With or Without You ですね、
はい、
有名なやつ、
世界一のバンドですね現役の、
はい、ラグを知ってるかね彼らは。
でも日本美意だからね、
知ってるかもしれない、
そうですかねよろしくお願いします、
はい、
はい、観光さんもう一度曲を紹介してください、うん、あ、
今のは U2 の、うん、With or Without You、
ね、
なるほど、
どんな、まあ、年代的にもうあれだもんね、観光さん、ね、世代のど真ん中だけど、うんうん、
ど真ん中、
中学生ぐらいの時に
流行った
曲、
あ、
はい、
それが違うなやっぱりな、俺大学生だった
よ、80年代後半だから俺大学生かな、
いや俺大学生、
まだ大学生、まだ、あ、そうか、まだ大学生だね俺まだ大学生だ87年くらいだったからな、
ボノを吠えてたね、ボノね、はい、はい
はい、はい、ありがとうございます、うん、で、 もうちょっと落語の話を聞かせてください。はい、江戸なんですか、江戸前、
江戸落語
というジャンルはどんなもんなんですか。うん、
まあ、あの江戸弁みたいな、
江戸弁ね、
なんだろうな、うん、話をするんですかね。
うん、江戸落語があるとまたどっか落語があるわけ。
はい、そうですね、あの、あとは上方落語とか、
上方落語か、はい、なるほどなるほど、うん、
東北にもあるみたいですね今は。
あ、本当、
は
い、
あ、本当、
うん、確かに上方落語ってあるよね。
はいはい、
上方っていうのは大阪、
大阪、大阪、そうか、そっか、そうそう、なるほどなるほど、あそこ、うん、なるほどね、うん、
で基本的には古典落語を覚えていく感じ。
そうですね、あの、うん、はい、師匠からも全部古典落語を習って、うん、はい、うん、やってる感じです今のところ。
で俺さ、習っててさ、うん、よく言うけど、うん、なんかこう想像つかないんだよね。要するにね、そうこう、もう全部覚えるわけでしょ、まずは。
そうそう、
まあ、全部覚えて、お前もやってみろって言った感じで、
そうです、はい、
で毎度バカバカしいお話を始めたで言って、もちろん覚えてるのはもう当たり前、
当たり前で、はい、うん、そうそう、うん、あとは所作とか、う
ん、あ、所作か、
うん、まあこう声色とかを直されたり、うん、はい、うん、上下といって、まあ、一人で何役もするんで、
そうだよね、
はい、そうか、そう、上手下手を直されたり、
うん、まあ、俺落語見て、はい、見てさ、はい、あれ NHK でも毎週落語やってるじゃん、昼にあの日本の話芸とか行って、
はい、
落語見ると、うん、もうこう話者、
うんうん、
もう完全になりきってるじゃない、
はい、うんうん、そうです
ね、なりきって一人で二役でやってくる、はい、はい、あんた何よみたいな、バカ野郎みたいな感じでさ、これやってんじゃん、うん、あれなりきな、なり完全になりきらないとさ、
そう
できないなと思って、だちょっと恥かさしたらもう全然ダメだよね、
ダメだよね、
もう全然ダメだよね、
はい、
うん、
役者よりすごいよね、ある意味、
いや役者よりすごいと思うよ、
はい、うん、いやねえ、うん、頭おかしいんでね。
いや、それはね、俺ね、言わないでこともね。なんかどっかおかしいんじゃないかっていうね。
そうそうそう。
で、ちなみに覚えてる場なんだけど、今まで、まあ今は覚えてなくても全然いいんですけど、今までいくつぐらいの落語をやったことあります
か。そうだよね。どの部分だろう。
25とかそれぐらいですね。うんうん、はい。20とか30。うん。うん、
有名なところでさ、まあ、うちに来た時に、うん、あの観光さんがやってくれたの、うん、覚えてるの、ジュゲム、ジュゲム、
ああなるほど、
最初に習うやつですね、
あれ、あ、最初に習うんだ、ね、はい、あれはさすがにあの高齢者の方もみんな喜んでたよ。
あ、そうですか、
すごい食い入るように見てて、
あ、本当
で俺たちも分かるじゃない、ちょっと聞き覚えがある、
あ、あるからね、
やっぱそういうのは、うん、あの親しみがあって、ああ面白いとか、
なんかバカバカしいね、うん、あれもあの話でもバカバカしいよね、
そうそうそう、
ね、
うん、バカバカしいんですよ、
バカバカしいからいいんだよね。そんなことあるかよっていうような、うん、なんか吉原門でさ、
はい、
なんか吉原門で、うん、頭の中に、あ、違う、2階に吉原作るっていう話があってさ、
うんうん、
自分の家の2階に、それもバカバカしいなと思って、うん、ちゃんとこう門があって入っていくと、こうなんかこう紅帽子のこれがあってさ、寄っていかないとか言ってで、その若旦那がね、吉原ばっかり行くからさ、その番頭がさ、もう行かないように2階に吉原作ってあげますよで入ってたら、よくできてんなって、
面白い、
バカバカしいなと思いながら、
すごい、
まあ、多分あの漫画大好きなんですけど、
あ、そうか、
漫画であの、まあ、世界一の漫画家ですよ今は、うん、小田栄一郎という、ワンピースという、
あ、はいはい、
うん、小田栄一郎がもうあの落語大好きでね、
あ、
で、あの話の中にちょいちょい落語ネタを入れてくるんだよね、
あ、ワンピースで、
ワンピースで、
知らないね、俺は、うん、
でも元ネタ分かんないから、後であのなんかいろんな書き込み見てて、うん、ああ、あれ落語だったんだみたいな、
なるほどなるほど、
そうそう、結構ありますよね、
だから中古鍋買って、うん、これ鍋取り替えてって言って大きい鍋買うんだけど、うん、さっき何本払ったから、うん、あの残りお釣りちょうだいって、この何本で OK ねみたいな感じで、うん、4本するものを2本で買うとかね、
2本で買うとか、よく考えたら
おかしい、おかしい、おかしい、
おかしいよね、おかしいよね、
観光さんが感じる落語の魅力って何、はい、うん、
え、魅力ですか。なんだろうな、一人でも全部演じれるっていうのがやっぱり一番好きなところなんですけど、まあ、なんですかね、本当にありえない世界を表現できたら、自分で表現できたらまあ一番嬉しいかなっていう、ま
あ、
まだまだそこ
ね、こう我々聞く方じゃない、こうやってる方にも楽しいのかな。
楽しいっすね。
楽しい、
楽しい、はい、いいね。
はい、受けないときはもう全然楽しくないです。まあまあ、楽しいです。楽しくないとね、あれは別格ですね。あの
別格、
はい、そっか、落語を演じてるときは、
あ、演じてるっていうのは話してんじゃないですかね。演じてるんだね。確かにこう動作もやるもんね。
そうそう、演じてるんです。
まあ、うちの高齢者施設来たとき、あの高齢者の方って楽しいけど表現は下手だから、すげえ楽しいんだけど反応は薄いのよ。
何の反応もなかったっす
ね。いつも悪いなとか思いながら帰った後に感想を聞いたら超楽しかったみたいにみんな言ってくる。だったら今反応してくれよ
って 笑ったりね、
そうそう、
手叩いたりね、びっくりしてんじゃない。
酔っ払
う、ま
あ、居酒屋とかで投げ銭とか、まああの、はい、お好み焼き屋さんでしたっけ ね、よく行くところがあって、ああいったところはどうなの、ちょっとお酒入ってる人はやっぱ受けはいいの、相当かけないの。
受けますね。お酒入ってるとね、やっぱ、はい、
ということで皆さんちょっとビール飲みながら聞いてね。
いや、いいね、
頼ますよ。
いや、最高ですね。
最高ですね。じゃあ、まあ、今日はテンポよくで、次ターボの曲いきたいと思うんですけど、まあ、マーボーもターボーもよくやるんですけど、追悼特集です。追悼特集、
誰だっけ、
小林亜生を持ってきました。
ああ、なるほど。
小林亜生も
いっぱいある
んで、
小林
亜生、ね、いっぱいあるんで、ちょっとマニアックな曲持ってきたんですけど、この曲あの1分10秒ぐらいしかないんですよ、曲自体が。
本当
で、今日持ってきた CD で持ってきたんですけど、同じ曲の違うバージョンが15曲ぐらい入ってる。ずっと同じ曲ですよ。あの15曲ぐらい入ってくるバージョンを持ってきたので、まず、最初に、まあ、マーボーに リスペクトして、あのサックスバージョンを聴いていただいて、で、その後に本ちゃんを聴いていただくんですけど、この曲を聴いてあるウイスキーが浮かんだら年代が分かるという曲
です。なるほど。
曲はちょっと最後に紹介したいと思って、まずは聴いてみてください。
あ、楽しみですね。
どうぞ。はい、小林亜生で、70年代のコマーシャルソングなんですけど、人類みな兄弟という、俺もタイトル小林亜生亡くなってから知ったんですよ。
本当、
キーワードで、あ
の、いや、これ小学校の時よく聞いてさ、何語なんだろうと思ったんだ。こんな英語あんのかなと思ってさ、何語でもないんだね、これね。
だるまと言われたお酒が、
ね、ああ、だるまね、
懐かしいお酒があるんですけど、まあ、本当にジャケットの絵もだるまの絵で、だるまというそのウイスキーの瓶の絵なんですけどね、
いや、大人の感じがするよね。
大人の感じするよね。
俺も大人になっちゃったけどね、こんな渋くないです、まだ、
本当ね、あの頃のお父さんたちは渋かったもん。
渋いよね、本当ね、居酒屋行くとね、必ず横丁に寝てるね、変なのがいたじゃない、あのドラマでさ、あんな大人にはなりたくないなと思って
ね。紙一重だね、俺たち。危ないね。
いやいやいや、これはないですよね。小林
亜生さん、
ね、素晴らしいですよ。星になっちゃったね。
星になっちゃったね。まあ、あの観光さんのお師匠さんにも、はい、あのちょうど捧げるにはいい歌かなということで、
ありがとうございます。
とんでもないです。では、もうたっぷり、あのお話を聞かせていただきたいと思うので、今日観光さんリモートでやってるんですけど、ちゃんとあれなんですよ、あの着物着て、扇子持って、本当にあのやっぱそこじゃないとスイッチが入らないような感じなので、スイッチを入れていただきましたので、
そうすると
そうすると
スイッチが入るということはね、出囃子もあったり、
出囃子もあったり、
なるほど、OK、
じゃあ観光さんよろしくお願いします。
お願いします。
あ、どうも、私あの沖楽亭観光と申しましてね、今からあの落語、まあ、一席お付き合いをお願い申し上げますけれども、ねえ、まあ、世の中この陰陽なんだそうですね、陰気陽気でございます、うん、これ何でも陰陽、ね、これ何にでもございます、うん、例えばこの手のひら、ね、これ表を向きますと陽気なんですね、で裏を返しますと、うん、陰気になります、うん、この手の甲を返しますと陰気になるんですね、これ何にでもございます、うん、例えばね、喧嘩ね、街中でたまに見かけますよ喧嘩ね、喧嘩ってのはね、陽気なもんなんだそうでございまして、うん、喧嘩は陽気、うん、てめえこの野郎バカ野郎なんだこの野郎やろうってな顔上等だ思ってんだろ、まあ喧嘩は陽気なもんなんだそうでございます。この陽気な喧嘩を抑えますには陰の手の甲を使いますね、まあまあまあまあよしなよね、いやお前の気持ちもわかるけどさよしなってんだよな、まあまあまあまあまあまあまあまあね、陽気な喧嘩を抑えますにはこの陰の手の甲を使う。陽気な喧嘩で陽の手を使ってしまうとちょっと具合が悪いようでございます。いやお前の気持ちもわかるけどさ、お前の気持ちもわかるよ、よしなよおい、ね、まあまあまあまあまあまあまあまあね、これじゃあもう喧嘩に花が咲いてしまいますけれどもね、木の陰陽っていうのもございます、内地で咲きますね、あのソメイヨシノ桜でございます。あれはね陰の花なんだそうでございます。もうハラハラっとしてますね。でパッと咲いてパッと散る、あの潔さが何とも言えないんだそうでございますね。こう1週間程度ねパッと咲いてパッと散る、あれ日本人がね大好きなさあの花なんだそうでございまして、こうですからああいう陰気な桜の木の下でこう陽気に大宴会をいたしますね、うん、これであのバランスというか釣り合いを取るんですね、同じ桜でも我々が住んでますよ、あの沖縄のあの桜寒肥桜でしたっけ、飛寒桜、まあ、あれはね、まあ、ソメイヨシノに比べたら陽木なんですね、陽気なんです。咲いてる期間は長いです、1ヶ月程度で椿のように大輪の花を咲かせましてでボトッと落ちる、うん、ですからあれはまあソメイヨシノに比べたら陽木なんですね、陽気なんです。ですから我々うちなんちはね、その、陽気な桜の木の下で陽気に大宴会はいたしませんよね。まあ陰気でもないですかね、まあ、おしとやかに上品にこう花見を楽しむわけでございます。幽霊ってのはもうあれは陰気なものの代表格でございますからね、あれはもう陰の手を使う、ね、手の甲を使います、ね、七三胸元恨めし下から上へ恨めし、まあ、こんな太った幽霊はなかなかいないと思いますけれどもねまあでもねこうなると迫力がございます。でもねこの中にはね陽気な幽霊ってのもいるんだそうですね。でも幽霊がいくら陽気だからってね陽の手のひらを使ってしまうとちょいと具合が悪いようでございましてね、こわめしなんてね、まあこれじゃ何をしに来たかわからない、ね、何なのかわからないね、これ何にでもございます。夏は暑いから陽気、冬は寒いから陰にこもる。よくあの夏場の寄席なんかで怪談話なんてのがございますけれども、あれは陽気な夏に陰気な話をやってしまうってことでございます。ただいまから申し上げます話、実は大変長うございまして、数ある講談落語の中でも一番長い、延々と続く、まあ、これ長いというよりは終わりがない、何でもそうでございます。始まりがあれば終わりがあるんでございます。ですがこの話最初はあるんですけれども終わりがないという実に不思議な話、まあ、この辺が怪談話のゆえんでございましょう。場所は東京の四ツ谷でございますね、四ツ谷左門町播州浅野家の浪人民谷家も、まあ、ここまで申しますと、ああそれあれだ四ツ谷怪談だろって方もいらっしゃるかと思いますけれども、これは四ツ谷怪談ではございません。播州浅野家の浪人民谷伊右衛門のうちの隣の隣もう一軒隣のうちの話でございます。小間物屋を営んでおります吉兵衛さん、 あのこの小物屋ってのはね、昔女性の櫛ですとかかんざし化粧品なんかを扱ってる商売、うん、江戸時代、まあ、この方は店を一軒構えているというわけではございませんで、品物を背負ってお得意様を練り歩くという俗に言う座敷売りでございます。まあ、江戸時代というのはこういう商売をなさってた方が大変多くございまして、うん、まあ大変いい品物を扱っておりますところから、うん、大変人気があった。まあその日も商売がね、遅くなりまして帰り道でございます。弁慶橋あの辺りまでやってまいりますと、橋の真ん中で、まあ年は15、6でございましょうか。髪は文金高島だ。嫁にもくっきりとあでやかな友禅の振袖を身にまとった娘、橋の真ん中で手と合わせましてね、こういう格好でございます。これはね、夜夜中橋の真ん中にお参りに来ようなんて方はございませんからね、これを見た吉兵衛さん、あれ身投げだよ、あこれは大変なことになっちゃった、なんとかして止めなくちゃいけない。吉兵衛さん足音を忍ばせてその娘に近寄ってまいります。帯をぐいっと引っ張る程度、まあまあまあまあまあ、およしなさいよ、あたと、それ、わーっと泣き崩れる娘。あたね、何があったかわからせんよ。何があったかわかんねえけれども、死のうなんてのはとんでもねえ了見地形だ。死んで花見が咲くわけでなし、なんで死のうとしたんです。わけ話してごらんなさい。まあ、聞いたんですけれども、娘はただそれ、さめざめと泣くばかり。しばらくいたしますと、その娘の泣き声が、ピタッと泣きやみまして、おじさん。私の死のうとしたわけを聞いていただけますか。伺いましょう伺いましょう。亀の甲より年の子、年だけは取っております。なんで死のうとしたんです。わけを話してごらんなさい。じゃあおじさん、こんな顔でも聞いてくれますか。ひょいっとこの娘が手をこう振り仰ぐと、のっぺらぼうでございます。目も鼻も口も何にもないのっぺらぼう。これね、演出上に無理があるんでございます、ね。ですから私がこうやって手を振り仰ぐ、そして、こんな顔と言ったら、のっぺらぼうになったのかなと、そう思っていただければ幸いでございますけれども、これ目も鼻も口も何にもない。口がなくてどこで喋ったんでしょうか ね。それはわからないんですけれども、喋ったことは喋った。人の顔なんてのはね、目と鼻と口があって、初めて、あいつの顔だなってのは分かるんでございます。ですが、これはもう何にもないわけでございますからね、ちょうどそうですね、ゆで卵を剥いた時のような、ああいうペローンとした顔でございます。これが吉兵衛さんの目の前に、いきなり現れたもんだから吉兵衛さん驚いたなんだ。うえぇ、そいつを突き飛ばすってと、荷物も何もかもほっぽたまま一目散に駆け出します。赤坂サカス。あの辺りまでやってまいりますと、真っ暗闇の中にポツンと一つ明かり。その頃やっております、夜明かしの蕎麦屋さん。吉兵衛さん助かったとばかりに、蕎麦屋とっとっと、危ない危ないあた。屋台が倒れるじゃないですか。どうなさいました助かったぜ、おじい。そのら、勉強場所に来るって言うと、みんなで消しようって娘がいたんで、まさかほっとくわけにいかねえじゃねえか。慌てて止めてさ、なんで死のうとしたんだ、わけ話してごらんって言ったら、その娘が変な声出しやがってね。じゃあおじさん、こんな顔でも聞いてくれますかってみろって、止めろ、わし、口もわしもね、のっぺらろうだよ。おやじおやじ、俺そこだよ。のっぺらろう、見てきちゃって。なんですけ旦那、じゃあ旦那もそれをご覧になったんで、なんでその旦那もご覧になったんでってな、出るんですよ。特にこういう生温かい晩にはね、っていうのもね、あそこには年老いたカワウソが住んでおりましてね、そいつが化けるんだ。いや、キツネタヌキってのも化けるんですよ。ね、キツネタヌキ。あれはね、本物そっくりでございますけどね、あのカワウソってのはね、体は化けられるんですよ。肝心の顔が化けられない。ね。だからね、あれを、顔を嘘ってんですよ。おめえ今、くだらねえダジャレ言いやがったんだこの野郎。で、どうなさいました。慌てて逃げてきたよ。そいつはようございました。あんなとこでまごまごしてください、あなた。今頃ね、暗い池の底に引きずり込まれてるとこだ。そいつは命拾いをなさいましたな、旦那。ですがね、旦那。ひょっとして旦那の見たのっぺらぼう、こんな顔じゃなかったんですかい。ひょいっと。蕎麦屋が手を振り仰ぐと、蕎麦屋の親父ものっぺらぼう、これに秋島さん驚いた、いやーのっぺらぼうだー。あとはどこをどう帰ったかわかりません。気がつくとうちの前でございまして、おっか開けとれ、おっか開けろ、開けてくれ、はいはいはいはい、 何考えてんねこんな夜中に、もううるさいね、もう分かってるよ、早く今開けっか、ちょっと待って、あもうなどうしたんだよ、今開けるよ、開けたよ、どうした、どこ行くんだい、遠くらい閉めなさいよ、遠閉めてくれ、閉めてくれよ、あとから誰も追っかけてこねえか、おい冗談じゃねえぞっか、こんな嫌な場はねえや、いやいやいやいや、仕事遅くなっちゃってさ、弁慶場所が来るって言うと見なぎしようって娘がいたんだ、まさかほっとくわけにはいかねえじゃねえか、慌てて止めさ、なんで死のうとしたんだ、わけ話してごらんぞ、その娘が変な声出しやがってね、じゃあおじさんこんな顔でも聞いてくれますかって見るってと、のっぺらぼうだよ、慌てて逃げ出して蕎麦屋の親父、親父俺そこでのっぺらぼう見てきたよって、蕎麦屋の親父まで変な声出しやがってね、じゃあおめえの見たのっぺらぼうってのはこんな顔って、蕎麦屋の親父までのっぺらぼうだ、おっかおっか、俺よ一晩に二人ものっぺらぼうを見てきちゃったんだよ、嫌だよこの人は、君の悪いこと言って、もうね夜夜中までね仕事なんかばっかすっから、そんな変なもん見るんだよ、もう君悪い、嘘だろお前さん、本当にそれ見たのかい、それ何、顔が何もなかったっての、いやだ怖いね、何それ二人も見たの、嫌だよもうこの人は、のっぺらぼう、じゃあ何かい、ひょっとしてお前さんの見たのっぺらぼうこんな顔じゃなかったのかい、ひょいっとおかみさんが手を振り上げると、おかみさんまでのっぺらぼう、これに秋渋谷さんは驚いた、のっぺらぼうだ、バタン、それで気を失ってしまいます、ちょいとお前さん起きとくれ、お前さん、あちょちょちょちょちょ、ここはどこだ、いやだよ変な声出して、あんまりうなされてたからね起こしたんだよ、なんか変な夢でも見てたんじゃないのかい、え夢、あ夢かよ、夢でよかったよ、いやいや夢の中でさ仕事遅くなっちゃって、弁慶場所めくるってと見なぎしょって娘がいたんだよ、まさかほっとくわけにはいかねえじゃねえか、慌てて止めてさ、なんで死のうとしたんだ、わけ話してごらんと、その娘が変な声出しやがってね、じゃあおじさんこんな顔でも聞いてくれますかって見るってと、のっぺらをね、慌てて逃げ出して蕎麦屋の親父、親父そこでのっぺらを見つけたよって、蕎麦屋の親父まで変な声出しやがってね、じゃあおめえの見たのっぺらをってのはこんなことで、蕎麦屋の親父までのっぺらを、まあ、そこまではいいよ、そこまでは。慌てて帰ってきてさ、おめえだおめえこの野郎、ね、ああ、おっか、俺二人ものっぺらを見てきたよ、したらおめえまで変な声出しちゃったんだわよね。じゃあお前さんの見たのっぺらぼってのはこんな顔って、おめえまでのっぺらぼじゃねえか、もう俺よ、こんな奴と一緒に暮らしてきたかと思うとよ、ぞーっと鳥肌が立っちゃったよ。いやだよ、この人は君の悪いこと言って。私がのっぺらぼうのはずないじゃないかい。何年一緒に暮らしてると思ってんだよ、もう気味悪い。嘘だろ、お前さん。本当に？私がその夢の中で、のっぺらぼうだったってのかい？やだ、もう、怖いね、もう、のっぺらぼう？じゃあ何かい？ひょっとしてお前さんの見たのっぺらぼうってのは、こんな顔じゃなかったのかい？ひょいっとおかみさんが手を振り合うと。おかみさん、またまたのっぺらぼう。これに秋渋さん驚いた。あー、のっぺらぼうだー。バタン。気を失ってしまいます。ちょいとお前さん、起きとくれ。お前さん。もうこれを繰り返すから、この話は永遠に終わらないという、世にも恐ろしいお話でございます。どうも、ありがとうございました。
面白い。面白いです。
面白い。うん、
これは演題はのっぺらぼう
で、の
っぺらぼう、のっぺらぼう、これもれっきとした、
そうですね、
あるわけ、
古典落語で、
あ、なるほ
どね、昔の人のちょっとあれだね、風習を聞いたあの喜劇というか、
面白いね、
面白いね、
でだんだんほら乗っていくから、
こっちも乗っていくから、
本当聞いちゃっても、もう釣られて聞いてね、こうね、
本当に ラジオのちょっと難しいとこかもしれないけど、まあ、リモートで見てるとこうちゃんと、所作で、うん、あ の, のっぺらぼう
のところこうやってね、
そうそう、うん、うまく伝わらないですけど、うん、手を煽ったらのっぺらぼうなってるみたいなのが、
うん、そこはね、あの、うん、ライブを見に来ていただければ
あ、そうだ、ね、うん、いやいや、だんだんドライブがかかっていくからねドライブがかかってきてさ、あ、そうそうそう、いいよね、なんかね、
今日、まあ、いくつかある中からこれを選んでくれたなんか理由はあるの、
う
ん、
あ、もうあの本当に久しぶりの落語なんで、うん、ちょっとノリがいいというか、あの講談っぽい、あのこう語り口調の、う
んうん、はい、面白かったですね、
やつじゃないとちょっと無理かなと思って
なるほどね、
それを、まあ、選びましたね、うん、はい、まあ、自信もあるし、
ああ、いいね、
こう落語ってほら、あのいわゆるこう なんか人情ものとかさ、
あ、はいはい、
階段があったりとか、
はい、
でいろいろなジャンルがあるんですよね。今のはどっちに入るんですか。
まあ、階段、
階段に入
る、階段ですね。
階段、
なるほど、
階段話。いや、本当に四ツ谷階段の、はい、伊右衛門さんの隣の隣のそのまま隣の話なの、あれ。
そうですね、
あの、あれは創作
創作
まあそうですね、
集中してるね、四ツ谷
階段面白かった
よ、四ツ谷階段ね、うんうん、がやっぱり有名ですからね、う
ん、四ツ谷階段かと思っちゃったよ。あそこでちょっとあらずれるなって。
ちなみに、まあ、マーボーターボーイで、あとは、まあ、あのディレクターの大塩さんっているんだけど、はい、3名ともマイクに入っていいのか入っちゃいけないのか我慢しながら大笑いですよ。
いやいやいやいや、やっぱり魔術はすごいね、
すごいね、
うん、
いやいや、畳みかけるようなのリズム感ね。
そうそう、俺もほら小学校行ってさ、うんうん、読み聞かせやったりとかたまにする、
はい、
でもほら所詮こっちはさ、うん、まあ、素人っていうかね、あれだからね、子供が全然食いついてこないんだよ。面白い話なの、うん、全然食いついてこないんだよ、うん、ねえ、まあ、これぐらいやんないとダメだ
よ、ね、俺たちってさ、いろんなところで話す機会あるじゃない、まあ、うん、発表会とかそういったと、うん、このノリで行きたいね、本当に。落語調で喋ってみますみたいな。ちょっと
一回ね、
観光さんに弟子入りして。
そう、一回ね、俺もね、実はね、反対が公民館でね、講談みたいにやったことある
。マジですか。
講談
いいです、ね、
やったらね、もう大失敗しちゃって普通に戻りました。
途中から
普通の話になりました。講談調で始めたんだけど、時は1900年、ガンガンってやったからね、途中で言葉出なくなっちゃって、もういいよって言われちゃって、観客に普通に話してよって。
面白い。
ああ、面白いね。
そんな魔法のじゃあ曲を聴いてみましょうか。
もうその時間ですか。はい、
もう、たっぷり紹介して。
私は今日は洋楽持ってきました。洋楽持ってきましたね。あのポール・サイモン、
お
うん、サイモン&ガーファンクルのね、ポール・サイモンは、ね、いい曲いっぱい書いてるんだ、あの人 ね、はい、
ね、
うん、でその中で、まあ、一番有名な曲かな、うん、スティーブ・ガットのね、あのドラムがね、うん、最初のドラムがめちゃくちゃかっこいいんですけど、うん、彼女と別れる50の方法、う
ん、曲聴いたら分かるかな。題名知らないな俺。
50のなんか衝撃的な題名でしょ。、うん、どうぞ。はい、ポール・サイモンの50WayTo leave your lover。
聞いたことある、聞いたことある。
だったかな。
これはあれ、あの解散後の歌。
うん、解散後、解散後。
解散後、
解散後、うんうん。すごいんだよこの人ね。あの曲作る才能がさ。
すごいね、うん、確かに。
群抜、
うん
うん
うん、
っていうことなんですけどね。
あのオールドフレンズっていう曲があるけど、うん、あれになんか雰囲気が似てて、うん、ちょっと哀愁もあって、まで二人。
はい、ということでした。
ありがとうございます。うん、じゃあ、どうぞ
僕らのさ、うん、お嬢さんのさ、うん、山下達郎、
ああ大好きよね、
もう落語大好きだよね、
落語大好き
だよ、あの人はいつもあの iPod に、iPod だっけ、落語でさ、それずっと聞いてるっていうの、
うん、そうそうそう、うん、あのコンサートの MC もね、結構落語から引用してきて、一生懸命やってきて、
ほぼ喋りって聞いたことあります、
うん、落語好きな人結構多いかもしれない ね意外とね、
うんうん、沖縄でね、なかなかちょっと、うん、そういう文化がないけど、
ないです
ね、隠れ不安はいっぱいいると思うんだよね。
これもしね、あのリスナーでさ、はい、聞きたいっていう人が出てきたら、どういうふうにしてあの、ね、そういう情報で得ればいいのかな、うん、
じゃ あの沖楽亭って検索していただいて、うんうんうん、まあそこにのフェイスブック、
誰かのが
ヒット
するわけだ、
観光さんはフェイスブック やられてるわけね。
そうですね、フェイスブックで、情報発信してますね、うんうん、あの居酒屋さんとかで主にやっておりまして、うんうん、はい、
いや居酒屋でさ、うん、ちょ一杯飲みながらさ、
最高だよね、
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 はい、
ちなみにお気楽亭のお気楽はひらがな で、はい、あの亭はあの料亭の亭、
うん、そうですね、
はい、観光の観は
ひらがなで、
光は
好き
スーちゃんのス
ーこれ師匠がつけたの、自分でつけたの、
これね、うん、師匠がね、つけれるのが当たり前なんですけど、う
んうん、あ、僕つけんだ、
うん、僕自分でつけちゃって
何やってんだよお前
みたいな、ね、そうそう、うん、バカじゃねえのかってなり始めてます。
ちょうど今さ、あのサンマデモクラシーっていう映画を桜坂でやってたけど、 あ、はいはい、あれ、うん、シーサーさんがね、
はいはいはい、
その映画の中の語りを落語で、
そうですよね、
落語というか講談っぽい感じでやってんだけど、うん、で、まあ、これで話を持ってきた時に監督が、うん、もうこれならいけるみたいな、
うん、思ったっていう、絶対いいと思いますね、
うん、そう、ね、あ、そうか、まだやってっかな、
まだやってるやってる、ね、ぜひ見て、うん、もう超面白い、
超面白い、
ドキュメンタリーとしても面白いけど、うん、エンターテインメントとしても、
沖縄の話なんでしょ、
沖縄の話、
沖縄の話、
全然僕ら知らなかった歴史で、
あ、本当、
監督も知らなかったんだ、
知らなかった、いや、嗅覚鋭いよね、タボはね、うん、まあ、いろいろ見てくればね、いやいやいやいやいや、
ありました、じゃあ最後に、うんうん、俺はこの演目が一番好きだみたいなのが何かありますか、
うん、あ、そうですね、あの、うん、何が好きですかね、ネズミっていう、ね、
ネズミ、
まあ、人情話なんですけど、うん、はい、そういうのが好きですね、
わ、
うん、
かりました、
人情話、
まあ、友達の弟なんでね、とりあえず今宿題与えたという話
なんで、
こっちが先輩だから、うん、
なるほどなるほど、うん、いやいや、じゃあぜひ聞きたいですね、
はい、
うん、
本当に今日はどうもありがとうございました、
うん、
ありがとうございました、
はい、お気楽亭観光師匠ですからね、
師匠だね、失礼しましたね、
はい、はい、じゃあそれでは今日は楽しいね、はい、あのちょっとあの最近にはない、
はいはい、
回になりましたね、
はいはい、
よろしいですか、
はい、
次回の放送はですね9月8日になりますよ、
はい、
20時から、ね、FM 那覇 78.0MHz でまたお会いしましょうということで、
はい、
よろしいですか、はい、マボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオでやんす
落語の CD 借りに行こう
確かに